皆さんこんにちは。日本マイクロソフトのデベロッパーエヴァンジェリスト太田博です。このセッションではレトロスタイルアプリケーションでセンサーを活用するということで、Windows 8にですね、これからデフォルトでついてくるセンサーについて、使い方等をですね、解説していきたいと思います。アジェンダですけれども、ロケーションとかセンサーをどううまく使っていくか、それからどう開発していくかと、そしていろんなアプリケーションにセンサーをといったような話、それから単にセンサーを使うだけでなくて、そのセンサーをこううまく組み合わせてもっと精度よくといった話をしていきたいと思います。でこのセッションをお聞きになって、アプリの中でですね、効果的にロケーションとかセンサーを活用していただけるようになっていただきたい。でそれも最新のセンサーテクノロジーでアプリケーションですね、イノベートしていっていただきたいというふうに思っている次第です。はい、ということで、まず、Windows 8はユーザー周りの環境をセンサー&ロケーションを使ってシームレスに活用する、アプリケーションの開発を強力に支援しますということですね。センサーについては Windows 7でセンサー&ロケーションプラットフォームっていうテクノロジーが入って、で、さらにそれが洗練されたというふうにご理解ください。でユーザー周りというのは、ここに、Windows 8のタブレットありますけども、この端末の状況とかですね、今私がいる位置とか、そういった世界です。でそれをですね、こうシームレスにアプリケーションに統合していくというところですね。で、Windows 8、最新のセンサーをサポートします。タブレットとかですね、それから Windows 8コンパチブルな標準機器において、アンビエントライトセンサー、これコードですね、それから、モーションセンサーフュージョンというような言い方をしますけども、加速度、それから磁気、ジャイロ、こういったものをこううまくデータを組み合わせて、より使い勝手のいい形で提供するというものですね。それから Windows ロケーションプロバイダーというものですね。この位置情報を提供してくるものです。それから GPS ですね。そういったものがアプリケーションの方で使えると。で、ロケーションウェアアプリケーションを開発するということなんですけども、皆さんビジネス、それから観光でもですね、世界各地に行かれるかと思います。日本国内旅行だけだよという方もいらっしゃるかもしれないですけども、とにかく、移動範囲というのはこの現代においてですね、飛行機あり新幹線あり、自転車ありと、ちょっとスケール小さくなりましたが、そういった形で、世界いろんなところに行けるわけですね。移動していくわけですね。で、それをですね、センサーを使って、アプリケーションを開発して、で例えば全く知らないところに行って、ここ私これからどうすればいいんだろうっていうようなことではなくて、今あなたはここにいるので、周りにはこういうものがありますと、で必要なものは、すぐそこにありますとか、あとは近くにいる、Windows 8のユーザーと、連絡を取り合うとか、いろんな、エクスペリエンスストーリーあると思いますけども、そういった形でですね、世界を、小さくするということを考えていっていただきたいなと。でまずで位置ですね。位置、これはジオロケーション API というのが用意されています。で今いきなりコードを見せてますけども、これは JavaScript で位置をハンドリングするというコードです。とっても簡単ですね。最初の行、New Windows Devices Geolocation Geolocator というのが並んでますけども、これは、今日のキーノート、それから他のセッションで、いくつか話されていたかと思いますけども、Windows RT、これはメトロスタイルアプリケーション向けに新しく作られた API セットですけども、そこで用意されている、Windows Devices Geolocation という名前空間にあるジオロケーターというクラスですね。でこれを 1個オブジェクトを作成して、で、最初のロックドットゲットジオポジションアシンク全ゲットポジションハンドラーっていうコード、こちら同期的に要は見たいときに今自分どこにいるんだろうっていうのをこう能動的に取りたいときに使うコードです。それから次の行ですね、このアドイベントリスナーというものですけども、こちらの方はポジション自分の位置が変わったときに、非同期的に、呼び出すというコードです。でこれ見るとですね、見るとですね、このゲットポジションハンドラー、こちら全っていう、キーワードでやってます。でこちらは同じ関数を、ここで呼んでいます。でこの本体がこちらになりますけれども、まあ、どちらもですね、まあ、全というのはこう非同期的にこう渡していくというものですが、このポス、その中にコーディネートというプロパティがあって、そこにラチチュード、ロンジチュード、アキュラシーと、まあ、緯度経度、それから正確さ誤差ですね、でこういったものが、データ簡単に取れます。で、JavaScript の場合は例えば、HTML5 JavaScript でプロジェクトを作ると HTML の、ページが出来上がりますけども、そこで例えば div で部品を用意しておいて、でそこにこう取れたデータをこう入れ込むと、だから、ここで取れた位置情報をもとになんか検索をかけるというのが容易にできます。で、とはいえ、まあ、Windows 7でセンサーのロケーションというのが入ってですね、実はセンサー系が使えるデバイスっていうのはもう何年前からもあったんですね。ただ標準ではなかったと、まあ、そういった理由もあるにはあるんですけども、やはり、Windows Phone なんかも見ててもあんまりセンサー活用されるたアプリケーションってあんまり見てないんですね。ちょっとこれは私的には非常に寂しいことなんですけども、多分ですね、皆さんこれからいろいろメトロスタイルのアプリケーションを作っていっていただけることかなと思っていますけども、それにちょっとセンサーを加えるだけで結構面白い、エクスペリエンスが出てくるんですね。でそこは、まあ、具体的にこういうのっていうのは今の時点では言えないんですが、ぜひですねちょっと組み合わせて、あそうか振ったら、なんかなると面白いよねといったような形でですね、いろいろ考えていっていただきたいと思います。で例えばということでシェイクです。センサーの中で、加速度センサーですね、アクセルローミターっていうのがありますけれども、こちらの方ですね、振る単に今の加速度なんですかっていう以外に振るっていうのがあります。で振って、それを検知してアプリケーションの操作のトリガーにするとですね、基本こういうタブレットですんでね、タブレットで使っている時にはキーボードないですから、でやっぱこう押さえてるとなかなか指もね、できないというのもあって、例えば振ったら新しく変わるとかね、まあ、そういうのもありかなと思います、まあ、他にも、まあ、回転してっていうのもありますね。あとはフリップっていう動作もあります。これに応じて、まあ、表示を変えるとかページを変える、まあ、こんな、応用も考えていただければなと思います。それから、まあ、明るさを考慮したアプリケーションですね。これはアンビエントライト、クラス的にはライトセンサーっていうクラスが用意されていますけども、まあ、暗い時には、こういう形で、見やすい、まあダークなところで、ハイライトしたいところをこう浮き上がらせるような表示で、家の中では、もうちょっと明るい形で、で外に行くと今度逆にこう太陽光強くてなかなかこう、光量が足りなくて見えないっていう事態もあるので、逆にその中で見え明るい中で見えやすい、ハイライトの方法っていうのもあると思います。でこの辺りでこう変えていって使い勝手を上げていくというのもあるでしょう。で、こういったセンサーですね、さっきロケーションという話をしましたけども、まあ、ロケーションの方は Windows Devices Geolocation Geolocator ですね、という名前空間でした。で、ライトセンサー、それから加速度センサー、コンパスといったようなものは、こちらですね、Windows Devices Sensors っていう名前空間になります。で、例えばデバイスの方向ですね。これ、Visual Studio の11で、ポット作って、で、実行、何もしないでも実行ってやると、回転すると、まあ、ポートレートになったり、ランドスケープになったりっていうのをやりますよね。まあ、ああいうもので使われています。それから、まあ、ローセンサーデータ、これは生のデータが取れるっていうものですね。これライトセンサーとアクセルレーターとジャイロというのがあります。それからセンサーフュージョン、これは後ほどまた詳しく話をしますけども、まあ、コンパスとかインクリノメーター、デバイスオリエンテーションといったようなものがあります。生センサーデータ、もちろんこれライトセンサーですね、これは明るさですね。で、加速度、これは、止まっているときには重力加速度で、下がどっちというのが分かります。で、動かすと、加速度どっち動いたというのが分かるんです。だからジャイロ、これは角速度ですね。で、センサーフュージョン、組み合わせてコンパス、インクリノメーター、デバイスオリエンテーションと、これ後ほど多分デモでお見せできるかなと思います。で、例えばアクセルローメーターのサンプルコード、これ JavaScript の場合ですけれども、先ほどのロケーターの方は入していましたが、こちらの方は全部 Windows Devices Sensors という名前空間に、センサーの種別の名前のクラスがあって、ここに、スタティックなメソッドで GetDefault っていうメソッドが全部用意されています。で、GetDefault っていうのを呼ぶと、そこでデータが、そのデバイスを司るオブジェクトが取得できるという形になっています。で、さっきのジオロケーターでもですね、見たいときに見るっていうのと、変わったときに知らせてもらうっていう二通りありましたけども、こちらの方も、両方あります。今は見る。だから見たいときに、変わったときに教えてもらうという2種類です。で、今表示されているのは変わったときに取るというものですね。それから、ここですね。それから、こっち C シャープです。で、C シャープの方は、まあ、似たような感じですね。アクセルローメーターで、Windows Device Sensors のアクセルローメーターというクラスの、スタティックメソッドで Get Default で取れると。で、アクセルローメーターで Reading Changed というメソッド、イベントがありますので、そこにハンドラーを登録すると。いう形になります。で、このリーディングチェンジド、これは変わった時にこう逐次呼ばれるものなんですけれども、こちらですね、この下側に書いてあります、ディスパッチャー .invoke async っていう、ディスパッチャー、クラスのインボーク、非同期的にインボークしますよっていう、呼びますよっていうものでデレゲートしていますけれども、こういう形でデータを取り出すという形になります。で、さっきの JavaScript の方すごく簡単に、まあ、こんななんかインボークするみたいなの書いてなかったんですけども、 C シャープの場合はセンサーでデータ上がってきた時のスレッドが UI のスレッドと違うんですね。なので、そのまんま例えば XAML 上のテキストボックスのプロパティを変えようとかってすると、スレッドが違うっていうことでエクセプション出ちゃいます。なので、まあ、こういう形式で呼ぶというスタイルを取ります。だからサンプルコードとしては C++ は今日は用意してないんですが、後で、まあ、多分お見せできると思いますが、 C++ の方もですね、また若干C++ の流儀になりますが、ゲットデフォルトで呼ぶっていうところは変わらないです。あとは、まあ、スレッドが違うっていうのは C++ も一緒なので、そこでこう異常するっていうようなコードを書くことになります。 それから、まあ、今のが生データ、まあ、アクセルローみたいな加速度と生データですけども、まあ、センサーフュージョンという機能があって、生データをもっと使い勝手のいい形に変えて呼び込むという仕組みがあります。これからその話をしますね。まあ、3D、アクセルローミター、ジャイロ、それからマグネットミター、これは磁気センサーですね。すべて三軸です。これ 3D って書いてある。三次元です。三軸って言います。センサーの場合は。で、これをパスする、要はそのまんま出すと、出したものがアクセルローミターとジャイロっていうクラスになります。で、これが、生データを3つ取り出して、でそれぞれの相関を計算して、今度コンパスとインクリノメーターとデバイスオリエンテーションという、センサーに変換しています。でコンパスっていうのは、どっちの方向を今、例えば地球の真の北極に対してどっちの方向を向いてますとか、磁極に対してどっちの方向を向いてますとか、それからインクリノメーターというのは、この端末ですね、これがどう傾いてるかっていうのを取り出す、クラスです。でデバイスオリエンテーションというのはこの方向ですね、単純なというものが用意されていて、データを取ることができるということで、ちょっとここまで進むのは早計なので、ここで実際にいろいろお見せしていきたいと思います。はい、映ってますね。で、ちょっとこれではなくて、ちょっといろいろね、作ってみました。まず、これ JSLOC というものですけども、これロケーションです。で、これは、ちょっと大きくしましょうか。ツール、で、オプション、フォント、24。大きくなりますね。これどういうふうに作ってるかっていうと、JavaScript のメトロスタイルアプリケーションのブランクっていうテンプレートを使って作っています。でそうするとですね、これ今表示されているデフォルト .js っていう JavaScript がデフォルトで書けるところなんですが、結構いろいろコードをバーッと作ってくれます。ナビゲーションするコードとかね、作ってくれます。でこのバーアップイコール winjs.application、 これがですね、一番先頭のデフォルトで生成されているものの先頭ですね。そこにバーロック、ジオロックというのを入れてしまって、あとはさっきお見せしたオンポジションチェンジとですね、これちょっとさすがに私ここでこう入れていくのは無理なので、もう用意してますけども、デフォルトの HTML の方をお見せすると、これほぼ生成されているところで、ボディのところにこういうロケーションっていうのと div でクラスアイテムっていうので、バリューのラットとバリューロングとステータスっていうのを入れてます。で、JavaScript の方に戻ると、オンポジションチェンジドっていうのはロケーションをね、変わった時によこせよというものですね。でこれを受けたらドキュメントゲットエレメントバー ID ということでバリューラット先ほどの HTML 側の div ですね、そちらの方にのインナー HTML に E ポジションコーディネートラチチュードということで入れているというものです。あとはオンステータスチェンジド、これ位置情報センサーっていうのはやはりGPS とかね、あとはネットを介して取るっていうのがイネーブルでなかったら取れないので、まあ、初期化中とかノーデータですよっていうようなのが出てくるんですね。なので、そのデータ状態変わったら通知してね。で、通知されたハンドラーがこれです。で、あとは、この辺のアップオンアクティベーテッド、これですね。ここはもうデフォルトで生成されている。テンプレートから生成されるものですね。で、これに、まあ、一番簡単に試してみるにはってことですけどもね、この kind イコールアクティベーションアクティベーション kind ラウンチっていうところにですね、もう入れてっちゃうんですね。で、ジオロック、 ていうバーを入れておきましたけども、ここで new の Windows Device Geolocation Geolocator、 これさっきサンプルコードで見せたものですね、まさに。でこれに Geolock で Add Event Listener、 ここですね。で、ポジションチェンジドっていうこれ、文字列で指定して、さっきのオンポジションチェンジド、それからステータスチェンジド、オンステータスチェンジドっていうのでアドイベントハンドラー、アドイベントリスナーですね、で登録すると、これだけです。で、実行してみましょうと。おっと、いいよ。実行すると、これね、JavaScript でも、こうやって、ステップ実行可能ですよってことですけども、で順番に、実行していって、登録してと。で、UI プロセスオールでアプリケーションが開始されるということですが、そうすると、JSLock が位置情報を使用できるようにしますかって聞いてきます。これはなぜかというと、位置情報っていうのはプライバシー情報なんですね。で、ユーザーは、位置情報を、ユーザーの位置情報を勝手にアプリケーションが送るってことは Windows 8できないようになっています。で、今お見せしていたコードの中には一切このダイアログを表示するコードはなかったと思いますけども、これ、OS の方で勝手にこうポッと出してくれると。で、許可して初めて、アプリケーションはユーザーの位置情報が使えるという仕組みになっています。で、ちょっと待ってくださいね、ちょっとエラーが出てきましたね。で、これなぜエラーが出たかというと、E がですね、ラチチュードの値が取得できませんって書いてます。これ今ステータスに2って出てたと思うんですけども、ノーデータなんですね。ノーデータっていう意味です。他にイニシャライジングとか、あとレディとかっていう意味付けの数字があるんですが、そのあたりで今ノーデータなんですね。ノーデータにもかかわらずオンポジションチェンジドが呼ばれてしまったんですね。なので、このコーディネートでラチチュードっていうのをアクセスしようとしたらデータないよっていうふうに怒られたと。まあ簡単にこう取れますよという話をしてはいましたが、まあこういうふうにですね、ステータスがノーデータだったらこれはちゃんとブロックするとか、まあそういうようなコードが必要だよっていうのをちょっとお見せした次第です。で、ちゃんと外に行けばですね、これちゃんと取れます。で、ですから、まあ、ここで塗るチェック等をちゃんと やってくださいねということです。それからもう一個、ちょっとこれ止めますね。で、ロケーションなんですが、ロケーションを使うためにはもう一個指定しなければいけないことがあります。それは何かというと、パッケージドットアップエックスマニフェストですね、これちょっと小さいんですが、右側この辺に、この辺にしても分からないです。選びます。これパッケージアップマニフェストですが、これ開いてみます。で、ここにですね、アプリケーション UIとか、これはメトロスタイルアプリケーションをこうストアにアップするためのメタ情報ですね。で、機能っていうのがあって、ここにですね、ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないんですが、一番下に場所っていうのがあるんですね。チェック入れるとこ、でこの場所っていうにチェックを入れないと、ロケーション情報使えません。はい。で、あとはあれですね、 Windows ストアに上げるときもこれは位置情報を使えますよというのを書いた方がいいでしょうね。これ全くその機能的に場所の情報を使ってないはずなのに場所を入れとくっていうのは多分 NG ですね。はい、ということでロケーションです。次に、もう一個 JavaScript でお見せします。ちょっと待ってください、ちょっと喉が渇いてしまう。次にお見せするのが加速度センサー、アクセロローミターですね。これを JavaScript で、やるというデモです。ちょっとこれもフォントがちっちゃい。 たいので、これ24ですね。なってますね。今表示しているのは HTML のものです。で、アクセルローミターと、ここですね。同じように DIV クラス、まあ、一番簡単なようにですけどね、ボディに、入れてると。で、A と、で、ID ということで、value X、value Y、value Z。これは X 方向、Y 方向、Z 方向の加速度ということです。で、あと、下にもう一個つけてますけども、これは最大の加速度というのを記録して表示をするというものです。で、デフォルト JS の方に戻ると、さっきと同じようにですね、ちょっとコンパスとかちょっとひらっと書いてますけどね、これはコンパスもいろいろやろうかなと思ったんです。今日はやりません。これセンサーっていうのが、これ、加速度センサーのところです。で、最大の加速度っていうのを取るということなので、まあ、マックスバリュー X みたいな、マックスバリュー Y みたいな話をこう変数入れてますけども、0にしています。そして、これもオンデータチェンジ度。これは、加速度が変わったときに呼んでねっていうハンドラーですね。ここでドキュメントでバリュー X でインター HTML で、ここで E っていう引数がありますけども、このリーディング。これもすべて同じ形式です。リーディングっていうのがあって、その下にそれぞれのセンサーごとのですね、アクセルローミター X とかいうのがあると。で、まあ、最大値はまあいいでしょう。で、こちらも同じように、これセンサーですね。Windows Device Sensors Accelerometer の Get Default と。で、Get Default で呼ぶと、そうですね。ジオロケーションの場合は New でしたけども、こちら Get Default です。そして、Add Event Listener。Leading Change 度、On Data Change 度。で、レポートインターバル、これ50ミリセックなんで、まあ、20分の1秒に1回ってことですね。これだけです。別にスタートとかそういうのは一切ないと。もうハンドラー登録すると、もう動き出すっていうものですね。はい。で、これ、まあ、コンパスも、まあ、ここにありますね。で、コンパスは今消しちゃってるので消しますね。消しちゃいます。またエラーになっちゃうんで。よっと。で、実行とやると、ちょっとコンパスもありましたね。で、加速度ですね。で、動いていくと、まあ、これ、重力がこうやってますから、ゆっくり動かしていると、重力の方向っていうのがここで表示されると。こんな感じですね。で、こんな感じでこう振ってやるとですね、最大値が更新されると、最大値が更新されていくと。まあ、とても地味なデモですが。で、ちょっとね、ここでもうこれぐらいのコーディングだったらこの上でできるかなと思って、ちょっと練習したんですが、なかなか難しいので、もうすでにあるものを用意しました。で、ジオロケーション、それからアクセルローミターですね。で、コンパスはちょっと消しちゃったんで、あれですけども、JavaScript。で、次は、今度 C シャープかな。あ、違いますね。C++ ですね。前のセッション C++ だったんで、まあ、ちょっとかぶった形でやってますけども、C++ の方で、今度は、さっきシートの方にシェイクってのがありましたね。で、シェイクを作ったらどうなるかっていうのはちょっとお見せしたいと思います。で、こちらは、HTML5 JavaScript ではなくて XAML の方ですね。で、XAML の方をローディングすると、あ、来ましたね。で、ちょっとこれ邪魔なので、よ。すごくこれも簡単です。よ。テキストブロックを1個置いてるだけです。 これも、ブランクページブランクのアプリケーションテンプレートを使って作りました。で、テキストボックスですね、これ XAML でタグでやってます。で、名前に TB アングルなんていう名前をつけてます。で、フォントサイズ100っていうことでやってます。で、ここにシェイクしたぞってこれが感知した回数を、表示していきたいと思います。で、これは XAMLC++ なので、C++ になるわけですけども、ヘッダーファイルの方でですね、ちょっと見栄えが悪いですか、センサー Windows デバイスセンサーズアクセルローミター、まあ、さっきの、まあ、階層的には一緒ですね。それの変数を用意しておくと。それからちょっとシェイクカウンターって書こうと思って CPINTER になってますけど、こうあのシェイクの回数を数えるという変数を用意しています。で、XAMLの方でですね、C++ のソースコードの方で、まあ、ネームスペースでデバイシーズセンサーですね、それから UI コアっていうのも入れておきます。そして、このブランクページのコンストラクター、まあ、ほぼこの辺は C シャープと同じですが、アクセルローミタークラスの get default っていうスタティックメソッドを呼ぶと、アクセルローミターの、オブジェクトが取れると。そして、こちらですね、あの画面タップしたらシェイクのカウントを始めるというふうにしているんですが、ということで、このグリッドタップっていうハンドラーを作って、でその中でですね、アクセラレーターですね、これ加速度のオブジェクトです。それのシェイクンっていう、これイベントです。これに、シェイクンっていうメソッドを追加してます。これ C シャープの場合は、アクセルドットシェイクンプラスイコール、ニューの、タイプとイベントハンドラーみたいな形になるんですけども、C++ はこんな形です。で、シェイ君の中は、さっきの、ディスパッチャーインボークアシンクって C シャープになってましたけども、C++ の場合は、インボークハンドラーでコールバックで取り出して、で、C シャープの場合はこれポッチになりますけども、これですね、C++ の場合は。で、シェイプカウンター、シェイクカウンターを1回インクリメント。っていうような形で書いてます。で、ディスパッチャーインボークアシンクで入れると、まあ、こんなんでシェイクの回数が取れる。で、実際やってみます。ちょっと待ってね、ね、いろんなものを動かしてるとだんだんわけが分からなくなってくるので、ちょっとさっきの小サンプルですね、これはもう閉じちゃいましょう。はい、でやってみましょう、うん、動かないですね。なので最初から作っちゃいましょう、まだ時間があるので。で、C++ でこれでやっていくのはさすがにつらいので、C シャープで作っていきたいと思います。C シャープですね。で、メトロスタイルアプリケーションで、新しいアプリケーションと。で、作成します。はい、これで出来上がりました。で、ブランクページ開きます。開きます。ちょっと持ってるのが辛いんで置きますね。はい、できました。で、ツールボックスですね、ツールボックスで コモンでテキストブロックを1個置きます。できました。で、ここにで、こんな感じでね、まあ皆さんの中にはこうやって電車に乗りながら、電車に乗りながらですね、プログラムする方も出てくるのかななんて思いますけども、TB のシェイクと。で、フォントサイズイコール100ぐらいにしておきましょうかね。出ない99にしておきます、72ぐらいにしておきます。なんかね、たまにあるんです、こういうことが。はい。で、今度は C シャープのバックこちらの方行きます。で、ここでよで、Using インテリセンスって便利ですね。Windows Windows Device の Sensors ですね。よっと。それから Using Windows UI コアとっていうのも入れておきます。はい。で、こっち側に戻ってグリッドの部分をタップして、で、イベントですね。で、よ、タップドですね。ここを、よ、あ、ちょっと待ってくださいね。ちょっと指が、ここでタップドですね。タップドでやるとこうタップが出来上がります。で、この辺にアクセレローミターとで、アクセレでローミターとのセンサーと、はい。で、センサーイコールアクセルローミター、どうちゃうんですね、よっ、おう、違いますね。ゲットデフォルト。と言って、だんだん時間がなくなってきましたね。まあ、こんな感じでね、シェイクと、シェイクありますね。シェイクで、ちょっとここまで、やろうかな。イコールで、まあ、こんな感じでね、どんどんこう増えていくんですね。で、ここの中で、デスパッチャーインボーカーシンクというようなことをやるわけです。で、あとは、インクリノメーター、これ傾斜系ですね。傾斜系、これも C++ なんですけども、まあ、これで例えばよ、まあ、もう似たような感じです。ゲットデフォルトして、イベントハンターが登録してとやると、で、あ、そうか、今シミュレーターで起動されてますね。シミュレーターも一緒かな。で、これタップすると、ブレークがかかるので続行すると、まあ、こんな形で、角度、これは要ですね。要はって、これの方向に対する角度を これで表示しています。で、それだけだとさっきのセッションと同じなので、ちょっと1個だけ追加しますね。で、実はここでローリングデザインをしますけれども、あ、来ましたね。このテキストブロックなんですが、実はコンポジショントランスフォームっていうのが実は仕込まれてるんですね。だからこれで曲がってる。で、これのですね、ここに X ネームイコール、そうですね、TB ロットと入れときます。で、そうするとこれがこの貸し入れるアングルの制御しているオブジェクトを C++ で見ることができるので、ここでテキストを入れてるだけのところに、よっ、おっとっとっと、よっ、よっ、よっ、これはね、こういう場合はこうするんです。あれ、凍らない。ちょっとね、キーボードが言うこと聞かないですね。あ、これでいいかな。時間がなくなってくるのでさっさとやりたいんですが、 TB ロットですね。で、こうですね、のアングル、何でしたっけ、ローテーションですね、ローテーション、ローテーション、ローテーションイコールアングルのアングルを入れればいいと、とちょっと正しくやってみましたが、これを実行しますと、そうするとデバッグを開始して、あ、デバッグというかビルドを開始して、で、シミュレーター上で動きますけれども、で、起動されましたと。で、タッチをするとブレークかかるので続行すると、すると、角度にこのインクリノメーターの用の値を入れているので、テキストブロックの角度もこう変わっていくと。そしてこれがですね、もっと進化して、例えばダイレクト X でやるとですね、こんな形になるんですね。まあ、画面がで、こっちが動いてるからハンドルが動くってことです。まあ、こんなような形で、いろいろちょっとお見せしてみました。はい、で、今ちょうど見せたのがこの右側の、ハンドルのものですね。で、あとは、やはり、ゲームに入れるっていうのが一番多いのかなと思われます。それから、AR ですね、Windows WinRT の Windows WinRT API は結構映像系もありますし、それからカメラのデータとかも できますので、まあ、それとこう組み合わせてやっていったらまた面白いものができるかなと、まあ、それ以外にもたくさんあるかと思います。あとはデバイス方法ですね。クォーターニオンなんてのもあります。これは画像でこう組み合わせるとすぐ使えるという 3次元の回転角度をたった4つの変数で指定するというものですね。これもあります。でイグリノメーターこうずっと見せていきましたけども、まあ、ヨーディグリーズとか、ロールピッチヨーですねというものです。はい、ということで、まあ、いくつかのデモを交えて見せてきましたけども、Windows 8メトロスタイルアプリケーション WinRT でシンプルなインターフェースで周囲の環境情報をメトロアプリケーションに取り込む。それからセンサーフュージョン、これはより精度の高く使い勝手のいい形で提供すると。それから Windows 8自体はですね、センサー&ロケーションに対する一貫したハードウェアの基盤となりうる言いますし、あとは異なる機種間でもアプリケーションで一貫したそのセンサーに関する動作を保証してくれるということで、もうぜひですね、センサーを活用したアプリケーションというのをどんどん作っていっていただければと思います。それからですね、ちょっとお知らせですけども、5月の9日10日に秋葉原 UDX で、これ無料です、また C++、C#、JavaScript 系のもうちょっと詳しい開発の話もやりますので、ぜひですねお越しいただければと思います。で、関連セッション、ゲーム系ですかね。はい、で、最後アンケートの方をご協力いただければと思います。 WA-010 セッションです。ということで、私のセッションを終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。